今ヨハネの福音書の2章の出来事を読んでいただきましたけれども、3章に入るとニコデモという当時のイスラエルの指導者が出てきます。で、そのニコデモという人に対してイエス様が、あなたは新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言いました。で、イエス様がおっしゃったその言葉が当時の宗教のリーダー、指導者であったニコデモは理解できませんでした。私はもうすでに老人となっていますけれども、もう一度新しく生まれるというのはお母さんのお腹の中に入って赤ちゃんとなって生まれなければいけないのですか、とそのような答えをしました。イエス様のおっしゃっている言葉は霊であって、目に見えない話をしていますから、この霊的な目が開かれないと何を言っているのか全くその意味が分かりません。先ほどお読みした神殿の話もそうでした。この神殿を壊してみなさいとイエス様がおっしゃいました。その神殿のことが何を意味しているのか弟子たちには分かりませんでした。イエス様をキリストとして信じて心の中に受け入れることを救いと言います。先ほどもイエス様どこにいますかという質問に対して、イエス様は私の中にいらっしゃいますとすぐにそのような答えが出ましたけれども、その私の中にいらっしゃるイエス様がどういう方なのかということが、この心の目が開かれないとなかなか分かりません。あなた方の中におられるキリスト、これがこの二部礼拝のメッセージのテーマですけれども、あなた方の中にキリストがおられるということがどういう意味なのか、それが本当に分かったらもう私たちは他の何がなくても大丈夫ということです。なぜならば全てのものがキリストの中にあるので、その方が私のうちにおられるならば、私の中にあるキリストが全てのものを与えてくださる。主は私の羊飼い、私には乏しいことはありませんという意味です。イエス様が私と共にいてくださるならば、イエス様が私の生涯、皆さんの生涯を導いてくださって、たとえ死の谷を歩むことがあっても私は恐れません。あなたが私と共におられるからです。詩編の23編でイエス様が誠の大牧者であってくださって、私を養ってくださり導いてくださる方であるならば、地上の生涯いろんな問題が起こったとしても何にも心配しません、恐れませんということです。弟子たちはイエス様がおっしゃったその意味が後になってはっきり分かりました。先週も小川さんがおっしゃってたんですけども、私が去年の1年ぐらい前にですね、小川さんのところに訪ねて行って、名古屋まで行って、そしてイエス様の福音を伝えて心を開いて受け入れましょうと、その時素直に心の中に受け入れをされました。で、先週お会いした時に、あの時に確かに受け入れたんですけれども、本当にイエス様が自分の中におられるというのが分かったのは去年の秋ぐらいからのことです。つまりその後名古屋から千葉の方に引っ越してこられて、毎週御言葉を聞くようになって、だんだんとその霊的な目、心の目が開かれていくようになったので、ああ私はイエス様の、私の中にイエス様がおられる、受け入れた時は分からなかったと、それぐらい奥義なんですね。ですから、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みです。これはコロサイ人への手紙の御言葉のそのものなんですけれども、この方が自分の中にいてくださるということを分からせるために、神様はまず最初に神殿を建てなさいとおっしゃいました。旧約聖書の中では幕屋とも呼ばれています。これは神様がおられる場所を建てなさいと、目に見えるような形でですね。で、人間っていうのは目に見える神殿を見るとその場所がすごいと思った時には、何かそこに神様がいらっしゃるかのように感じるものです。私は時々天理市に行って天理教の神殿に何度も入ったことがありますけども、本当にすごいと思う建物です。そこの天理教を作ったおばさんは、ここが世界の中心ですと言って ここが天地創造の始まりでしたとそのように信じ込んでいますけれども、しかし、まあ、それは違うにしても、その神殿とこの神殿を取り巻いている天理師のその作りというものを見たならば、何かその天理教というものが本物であるかのように思えるかもしれません。韓国に行くと明洞聖堂というものすごい立派なカトリックの聖堂がありますけれども、その中に入ると何か厳かな気持ちになって、あ、ここに神様がいらっしゃるかなと。もちろん神様がどこにいらっしゃるか、それは世界を作られた神様ですから、どこにでもいらっしゃるんです。どこにでも全てのものをご存知で、全てのところにいらっしゃるんですけども、しかし人間は目に見える何かでなければここに神様がいらっしゃるっていうことが分かりませんから、まず神様はダビデに神殿を建てたいというそういう志を与えました。しかしダビデはあまりにも戦争して人の血を流したそのような人物ですから、あなたの子供によって神殿を建てると神様がそのようにおっしゃいました。それで最初に建てられたソロモンの神殿というのはあまりにも立派なものでした。栄華を極めたソロモン、世界の歴史の中に出てくる人物ですから、この人物がイスラエルの王であって、そして学者であって、そして産業人であって、全ての神様から良いものが与えられました。この良いものをもってソロモンは立派な神殿を建てたので、周り中の国の人々がソロモンの建てた神殿を見るためにやってきて、この神殿に礼拝を捧げられている神様は素晴らしい方だと、もう天理教の神殿とかとはもう比較にならないぐらいの神殿が建てられました。しかしイスラエルの人々は神様から離れてバールであるとかアシェラであるとか別の偶像を礼拝するようになってしまったために、アッシリアとかバビロンという国に捕虜になって連れて行かれてしまいました。ソロモンの神殿が崩されてしまいました。その後にゼルバベルという人物が中心になって2つ目の神殿がその場所に建てられました。あまりにもこのゼルバベルの建てた神殿はみすぼらしいものであったために、この最初の建てたソロモンの神殿を知っている人たちにとってはもう嘆きが出てきたと、神様の建物がこんなにみすぼらしくなってしまったのかという悲しみと、また再び神殿が建てられたというその喜び、悲しみと喜びが入り混じったような、そういう二つ目の神殿が建てられました。やがてこの神殿も壊されて、イエス様の時代にはヘロデという王様がその地域を支配していましたから、このヘロデ王が先ほど聖書にありましたように46年もの間かけてイスラエルのその民を治めるために政略的な意味で建てた神殿です。政治でそのイスラエルを治めるためには彼らが信じている神様のを礼拝する場所が必要だ。自分は全く信じていませんけれども、しかし自分のその地域にいる領域にいる人々のための神殿を建てました。で、弟子たちもこのヘロデの建てた神殿を見たときに本当に立派だとそのように思うほどの神殿が建てられました。で、神様はその神殿を建てるときに、これは神殿を上から見ると二つに神殿の中に幕によって区切られていて、隔ての幕ですね。で、こちらから入っていくと、この右側のところにはパンを置く机というものが置かれていました。そしてこちらには燭台と言いますけれども、明かりを灯す灯火ですね。この中は真っ暗ですから、この燭台、ろうそくのような火によってこの中をこう明るくするための燭台です。で、この奥の方は契約の箱ですね。 これが収められていました。で、この契約の箱の中にモーセを通して与えられた十戒というものが収められています。で、人間は神様から離れた時に神様の聖所、神殿というものがどういうものか分かりませんから、分かるような形で人間に表されたのがこの神殿の形です。で、2番目に今日の聖書の中でイエス様がこの神殿はご自分の体のことを指して言われたとおっしゃいました。この神殿を壊してみなさいと。神殿を壊すというのは殺してみなさいということですね。つまり十字架です。イエス様はこの世に来られた目的はこの十字架、木にかけられて呪われたものとなる、そのために神が人となって来られた方ですから、イスラエルのその兵隊たちに捕らえられて、もう死にたくないけれども殺されてしまったという、そういう出来事ではなく、ご自分からほふられる神の子羊として、最初から十字架にかかって血を流して死ぬために来られました。しかしそれだけではなくて、イエス様がおっしゃったことは3日でとおっしゃいました。十字架につけられたのが金曜日ですから、金曜日、土曜日、日曜日、週の初めの日にイエス様が死者の中からよみがえられました。この十字架と復活のことは繰り返し繰り返しイエス様が弟子たちに話したことです。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと。聖書は神の言葉です。この聖書は何について書かれているのか、聖書はすべて私についての証言ですとイエス様がヨハネの福音書の6章の39節、聖書を読んだのにイエス様が どなたなのかという、この中心がわからないということがあったならば、その聖書を読んだ意味が一つもないということです。しかし聖書を読んだことでイエス様がどなたなのかということが分かったならば、他のことは分からなかったとしても、その中心が分かったということです。じゃあイエス様はどのような方でしょうか。ヨハネの福音書の今2章を見ましたけれども、ヨハネの福音書の1章というところに初めに言葉があったと始まります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと。このはじめにあった言葉というのは神であったということです。そしてすべてのものはこの方、言葉によって作られた。神様ということを本当に考えるときに、神様という方の資格としてですね、本当にこの方が神様であるとするならば、この万物、天と地とその中にあるすべてのものを作られた方でなければ神様ではないと、そのぐらいのことは考えなければならないと思うんですね。このすべてのものを作った方とするならば、それは神様として礼拝されるべきだ。しかしこの世の中の被造物であるならば、礼拝されるにはふさわしくないと。そしてこの言葉によって全てのものが作られた。そしてこの言葉は人となって私たちのうちに来られた。これがクリスマスの出来事です。万物をその言葉によって作られた、その神様が人間となってこの世に来られました。この方に命があったとあります。この命は 人の光であったと、ヨハネの福音書で言われているこの出来事というのは、このちょうど神殿で書かれていることと全く同じことです。この四角の中に入れれば、神様を礼拝する神殿の中にあったものは契約の箱ですから、契約の箱は神の言葉です。このパンの机は、これは命のパンですから、私を食べる者は永遠に生きます。先週聖餐式をしましたけれども、これを取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です、と、私は天から下ってきた命のパンです。普通のパンを食べればただ死んでしまいますけれども、天から下ってきて私たちに命を与えるパン、それがイエス様ご自分のことをおっしゃいました。私は世の光です、と。世界は暗闇、この世は目に見える中では新しく、あるいは輝いて見えるかもしれませんけれども、霊的には闇がこの世を覆っています。創世記3の1章で闇、混沌、虚しさとありますけれども、神様から人間が離れてしまうと、人間の心の中には暗闇と混沌と虚しさが支配するようになります。この旧約時代の神殿というのは、神様がおられる場所の雛形と呼ばれるものです。そしてこの本体ですね、実体として来られた方がイエス様です。で、イエス様は普通の人間の姿をまとってこの世に来られましたから、見るからにその後光が差しているような、見るからにイエス様を見たときに、あ、この方は神の子だと分かるような姿で来られたのではありません。この方には本当に私たちが見てですね、見とれるような姿もなく、とイザヤが予言したように、田舎の出身、ナザレ出身、お父さんは大工、そのような田舎者がやってきたわけですから、この方が神が人間となって来られた、ヨハネの福音書の1章の14節ですね。言葉は人となってこの世に幕屋を張られた、と。私たちと同じ人間となってこの世に来られた方ですけれども、しかし一見するとこの方が神様だということはわからないわけです。自分たちは神様を信じていると、当時の律法学者サドカイ派の人たち、神は創造主である、神の言葉、契約の箱を私たちは信じている、そのように信じていると言われたニコデモと、また当時のイスラエルの人々は、この方を十字架につけろというわけですから、あなた方の父である悪魔とイエス様がおっしゃっても、それは当然のことです。もし本当に神の一人子が人間となって来られたということを当時の宗教家たちが知っていたならば、イエス様の前にひざまずいて礼拝を捧げる他に道がないんですけれども、十字架につけろと、殺せと言ったことは、彼らはイエス様がどなたなのかが全くわからないということです。それで3番目に、この神殿が私の中に訪れなければ救いはないということです。じゃあこの神殿が私の中に来るために必要なことは何かというと、自分の中がどういう状態なのかと、この霊的な状態ですね、目に見える体の状態ではなくて、私たちの、また皆さんの内側がどういう状態なのか、この自分の姿がわからなければ、キリストが私は必要だということにはなりませんから、イエス様があなた方の父である悪魔とおっしゃったように、 私の父は私を滅ぼそうとする存在が私のお父さんなんだと知らないんですけれども、悪魔の存在も生まれた時から見えませんし、わからないんですけれども、しかし悪魔の子供だという証拠は三つあります。一つは、悪魔は偽りの父ですから、すべての人は生まれた時から嘘をつくという、その親譲りの性質を持って生まれてきています。それから悪魔は初めから人殺しの父、いろんな形で人が殺されていきますけれども、その人を殺す動機っていうのは憎いからです。怒りとか、人間の心の中には、神の子供であれば、もともと神様は神の形に似たものとして愛が人間の心の中に与えられていたんですけれども、神様から離れた結果、憎しみとか怒りが自分の心の中に支配するようになりましたから、殺すまではしなくてもですね、実際に切れてしまったら殺す人もいますけれども、しかし心の中で人を憎んだということは、イエス様はその人を殺しているんだとおっしゃっています。だから私も何人今まで殺してきているかわからない。それは悪魔の子供であったからです。もう一つは、父は欲望の父、いろんなものがいっぱい与えられたとしても、それでは満足できない、もっと欲しいという、その限りのない欲望です。これぐらいのお金が与えられたら一生生きていくことは 大丈夫なんですけれども、しかしそれでももっと欲しいと、1億円あったら自分は満足すると思って、1億円がもし与えられたとすれば、やっぱり2億円があればと、人間の心の欲望っていうのは限りがないんです。お父さんが悪魔であり、その性質を持って私たちは生まれてきたからです。そして父である悪魔に騙されたことによって、人間の中に起きたのは罪と死の原理です。一人の人、アダムによって罪が入り、その罪によって死が全人類に広がっていますから、すべての人はこの罪と死の原理の中に縛られて奴隷のような状態です。そして永遠の暗闇、一度も光を見ることがない、このような明かりを見ることはできても、この光、それは見ることができない。過去も現在も、また死んだ後も、一度も誠の命の光である方に出会うことがなかったとすれば、一生神様から離れた人間は、この心の中で滅んでいくしかない状態です。自分の心の中、霊的な状態がこのようなものであるということが分かればですね、この3つは分からなかったとしても、どれか1つぐらいは分からないと、自分の中には、私は悪魔の子供ではないし、私には罪はないし、私は結構心には喜びがあって平安があるから、私はこれは私に当てはまらないと、もし思うならば、イエス様を受け入れる理由がないわけです。あ、しかし私は本当にこのような状態だ、私の魂は本当に荒れ果てている、この状態では救われるはずがない、行くとしたら私の行くべき場所は地獄というようなところ、永遠の火の中というところがあるとするならば、そこに行くしかない。私はクリスチャンではなく、聖書を読んでなくても、自分が22年間生きてきた中で、悪魔の存在は分かりませんでしたけれども、もし死というものを迎えたら滅びるしかないということだけは分かりました。だから全てのことは分かりませんけれども、イエス様を信じれば永遠の命が与えられるというのが聖書の約束であって、そして先ほど一部礼拝で言いましたけれども、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、あなたはこれを信じますかという御言葉を思い出したときに、そうだ、私は イエス様を信じて永遠の命が欲しい、ただ天国にだけ行きたいという、そういう動機を持ってイエス様のことを心の中に信じて受け入れをしました。それでそのような状態ですから、受け入れた時に私の中にどのようなことが起こっているのかということは全くその時には分かりませんでした。イエス様をキリストとして受け入れたということは、ヨハネの福音書の1章の12節で、悪魔の子供から父が変わりますから神の子供になります。で、この神の子供になるという瞬間にどのようなことが起こるのでしょうか。旧約聖書のマラキ書の3章の一節というところを見るとこのように書かれています。あなた方が訪ねている主が突然その神殿に来ると。イエス様がその当時のヘロデの建てた神殿に行った時に、イエス様のイメージとは程遠いような行動に移りました。鞭のようなものを作って、その動物、羊とかを追い出して、で両替人のその商売をしているその台をひっくり返して暴れたわけですね。神殿で暴れ回ったわけです。イエス様というイメージは優しくて寛容で謙遜で、とてもそんな暴力的なことをなさるようなイメージは持たれない。なぜこんな凶暴な行動にイエス様が出られたのか。それはこの神の神殿は聖なる場所、祈りの家ですから、神は偶像とともにそこに神殿にいることはできませんから、あなた方の求めている、尋ねているその主が突然神殿に来たとするならば、私たちの中にあるさまざまな偶像ですね、神様以外のものを神様として礼拝する、それを偶像というわけです。ある人は人間を神のように礼拝をしますし、ある人たちはお金を神のように礼拝しますし、ある人たちは自分の先祖を神のように礼拝します。いろんなその礼拝の対象は何であったとしても、すべては被造物です。作られた作り主である方こそ礼拝をされるのにふさわしい方ですけども、この創造主によって作られた被造物を礼拝する、それが偶像礼拝です。この偶像礼拝を神清める、それが宮清めです。ですからイエス様がその突然その人の中に入ってくださった時に、イエス様を心の中に受け入れたということは、神の神殿がその人の中に突然入ってきたということです。この神殿が入ってきたならば、この悪魔という死の力を持つ者は滅ぼされて、神の言葉がその人の中に臨みます。罪と死の原理が終わって、命の御霊の原理がその人の中に始まります。暗闇の支配、サタンと悪霊の支配が終わって、誠の光がその人の中に入ります。こんなすごいことが、自分の心を開いてイエス様を受け入れた場合によってはですね、意味もわからないで、ただ素直に受け入れただけのことかもしれません。しかし起こったことというのは、人間の想像、理解をはるかに超えたことがそこで起こったということです。あなた方の訪ねておられる主が突然その神殿に来る。で、神様という方は天と地とすべてのものをお作りになったそのような方ですから、人間の手で作られたような宮にはお住みになれませんと書かれています。どんなに立派な神殿であったとしても、それは人間が作った神殿ですから、神様はそのような神殿にはお住みになりませんと。じゃあ神様はどこに住まわれるのか、どこを神殿とするのかというと、あなた方の体とおっしゃっているわけです。それで受け入れたならば、このことが自分の中でなされたということを知らなければなりません。それが信仰生活、味わうということです。 第一コリント人への手紙の3章の16節に、あなた方の体は神の神殿であって神の御霊が宿っておられるとあります。私の体が神の神殿。少し前にある方がこうおっしゃってました。私の一生の願い夢はエルサレムの神殿に行くことだ、聖地巡礼の旅に行きたいと。クリスチャンになった時にそのようにもちろん夢を抱く方もいらっしゃるかもしれません。しかしわざわざイスラエルの方に行くことはないということです。イスラム教の生徒であればそのメッカとかですね、聖地巡礼は一生のうちに一度はしなければならないという義務のことがあるわけです。どこかに行って礼拝を捧げる。しかし神様はそのような目に見える神殿をわざわざ何十万も払って行く必要はないとおっしゃっています。もちろん行ったからといって意味がないという話ではありません。行かなくても味わうことはできるということです。この自分の中に神殿が来ているということを味わうことができないで、ただイスラエルに行ったら幸せだったとするならば、その人は一生イスラエル旅行を続けていなければなりません。そこでなければ幸せを味わうことができないからです。しかし自分の中に神殿がある、神の御霊、命の御霊が自分の中に宿っているということが分かれば、毎日幸せを味わうことができますから、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。神様が共におられる証拠は御言葉が与えられるということです。先ほどの聖書にありますように、それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉等を信じた。この御言葉が心の中に思い起こされたということが聖霊の働きですから、聖霊が私のうちにおられて、聖書の御言葉が信じられるように助けてくださる。それで毎日聖書の御言葉を読むなり聞くなりしましょうと。それは神が私と共におられるということの証拠だからです。創世記三章の問題は何かというと、善悪の知識の木の実を取って食べたということではなくて、神様の契約、神様の御言葉から離れたという意味です。神様の御言葉によって作られた人間は、神様の御言葉から離れたら死んだ状態になりますから、その人の中に御言葉が共にあるということが、神が私と共にいますという意味です。それで御言葉の契約を握って、これが祈りになります。一部礼拝、二部礼拝、三部礼拝を捧げますけれども、そこで語られる神の言葉、聖書の御言葉のこの御言葉が、今日私に神様が与えてくださったという、この御言葉の約束を握って一週間祈り続けます。そうすると皆さんの現場に神の国が望むようになります。福音の光がその現場に放たれるようになります。起きよ、光を放てと。私たちが存在、神の子供、光の子供として存在しています。そしてこの世の中は暗闇です。闇の中にいるその子供たちは、この光の子供たちが来たならば自分の方から近づいていくか、あるいは悪魔の子供ですから遠ざけるか、福音を信じたいと思う人は近づいてくるようになります。悪魔に支配されている人は、このキリストを信じて受け入れた人から遠ざかりたいと思います。ですから神の国が望むようになります。今までとは違う変化が皆さんの環境で起こるようになります。これが伝道と宣教に関わってきます。神は天地の主ですから、手でこしらえたこのような宮などにはお住みになりません。神様が住まいとして定められたのは、 イエス様がキリストであるということを信じた人の中に幕屋を張って神殿となってその人の中に共にいてくださる、これがあなた方の中におられるキリスト栄光の望みです。この祝福を味わう一週間となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。神の言葉が一人一人の心の中に深く釘が刺されるように刻印されますように、蘇られたキリストがいつも私と共にいてくださることを御言葉を通して味わう一週間となりますように、主の御名によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。